すいませんでした。今日のテーマはですね、横井慶のサザエさん症候群についてを喋ろうと思います。まあ、横井慶ツイッターを見ていただいている方は分かると思うんですけど、日曜日の朝はすごい楽しみにしているラジオ番組があるんですよ。それがですね、サンデーフリッカーズという番組でしてですね、まあこれ JFN 系列でやってる番組で、収録してるのは東京半蔵門の東京 FM のスタジオなんですけど、なんとこの番組東京では放送してないんですよね。東京で放送してないのに生放送ですよ、この番組。生放送やってんのが東京 FM という番組でして、しかも途中まで知らんかったんですけど、関西圏でもですね、この番組は兵庫県と滋賀県でしか放送してないんですよ。だから大阪の人とか京都の人は知らないんですよね。まあ今ラジコとか、まあいろいろラジオ系のまあアプリで聞けるとは思うんですけど、まあでも自分の地域外やった場合、まあ月額何百円かかかるんで、まあだから聞いてない人も多いと思うんですけど、まあ兵庫県神戸市に住んでる僕は、日曜日朝6時から、兵庫県は朝6時から7時まで放送してるんですけど、まあこの番組ほんま7時半までの放送なんですけど、まあこれほとんどの県で7時までしか放送してなくて、7時半まで生中継やってる県はすごい少ないみたいなんですけど、まあとにかく僕このサンデーフリッカーズという番組が大好きなんですよね。だから朝7時にこの番組がもう終わるときはもうサザエさん症候群ですよ。僕はもう日曜日が終わってしまったっていう本当に虚しさを最近感じてるんですけど、でですね、さらに僕のこのサザエさん症候群に追い打ちをかけるのがですね、神戸のキス FM 神戸ですね、神戸のその JFN の系列はキス FM 神戸なんですけど、キス FM 神戸が7時から放送してるのがなんとですよ、ブルボンプレゼンツシャイニングスターという番組なんですね。これは分からん人多いと思うんですよ。だってこの番組全国でその JFN 系列で7局しか放送してないんですよ。でしかもこの番組のひどさを象徴するのがこの放送している7局ネットでして、東京 FM、 まず東京で放送してるんですよね。であと FM 岩手、デート FM、 これまあ多分仙台ですね。で仙台のデート FM に FM 山形、福島 FM、 FM 新潟でキス FM 神戸なんですよ。つまりこれ東北の番組なんですよ。なんで東北の番組をそんな神戸ですんねんということなんですけど、まあこれについてはまあ後ほど喋ろうと思うんですけど、いやまあそれにしても朝6時からのサンデーフリッカーズって番組がもうほんまに大好きで、まあこれは以前も語ったと思うんですけど、まあ今日は軽く触れておこうと思うんですけど、まあこれは落語家の春風亭一之輔さんっていう方と、それからフリーアナウンサーの川南舞さん、この川南舞さんって方はNHK の鹿児島放送局でキャスターをやってて、それで辞めた後上京して、それで TBS ですかね、 TBS でアナウンサーをしてやったこともあって、ホリプロ所属の人ですね。まあこの2人が、まあ、やってる番組なんですけど、まあ僕はこの番組大好きなんですよ。大好きな上で言うんですけど、もうこの令和の時代でこんなん放送していいのかっていうレベルのお下品な番組でして、まあその放送倫理機構とかからも注意を受けてるらしいんですけど、ただ横井慶はまあ昭和58年生まれ、現在37歳、もうすぐ38ですけど、僕の世代から言わしたら、僕はもうやっぱり志村けんの全盛期を知ってる人間なんで、志村けんの番組から比べたらこっちの方がよっぽど上品というか、まだまだまともですし、というよりこの程度の番組で放送倫理に引っかかるって、もう逆に僕の 都市からしたら異常ですね。別にこれぐらい別に放送していいやんというレベルの番組でして本当に面白いんですよ。でお下品って言いましたけど、別にそんなお下劣なことはまあ多少あるかなまあ下ネタあり、政治的な意味でちょっときついのありもうそこが僕ね、まあまあ喋る横に聞いてる人だったら分かると思うんですけど、もうそこが僕大好きなんですよね。で、あの春風亭一之助さんが、まあ、そんな感じで、まあ、若干暴走気味に喋るんですけど、それをですね、あの元 NHK ないしは TBS のアナウンサーだった川南舞さんが、当初は、まあ、真面目に静止しながらあの番組を進めるんですけど、あの川南さん最近ちょっともうはっちゃけてきて、なんなら川南さんも乗っかってるぐらいの勢いになってまして、まあ、それがすごい面白いですし、しかもまあこの番組はまあ生放送なんで、積極的にあのリスナーからの、まああのおはがきとかメールとか、あとまあツイッターも呼んだりしてるんですね。そのハッシュタグつけたらまあ呼んでくれるんで、まあそんな感じであのリスナーの人のあのお便りなんかも積極的に読む番組なんですけど、まあこれがリスナーの人ももうぶっ飛んでるんですよね僕まあツイッターでその常連のまあはがきというかメール職人の方何人もフォローしてるんですけど、まあこれはちょっともう失礼と分かって言いますよ、失礼と分かって言うんすけど、朝6時の番組っすよ。朝6時からラジオ聞いてるっていう人間って、まあそのね、まあ僕も含めですよ、僕も含めマイノリティな人間ばっかなんですよね。だからそのまあ例えばタクシーの運転手さんとか、まあ僕もそうなんですけど、僕まあその毎朝早朝パン屋さんでアルバイトしてるんで、そういうパン屋さんの人とか、まあそういうふう、あとトラックの運転手さんとか、そういう、あとは農家の人ですね、農家の人も多いですけど、そういうマイノリティのマイノリティなジャンルの人がすごい生々しいお便りを送ってきて、それにも朝6時から大爆笑するという番組でして、もう本当に面白いんですね。あとまあ年代の違いを感じるといえば、僕はもうすぐ38歳なんですけど、僕は1983年生まれなんですけど、川南舞さんが僕の1個年上のお姉さんでして、春風亭一之助さんが今何歳だ、これ今パソコン開いてるんですけど、一之助師匠が今43歳なんですね。まあそんなわけで、まあ川南さんと僕は1歳しか違わないんですけど、なんかたまに1歳違うだけで世代の違いって感じること多いじゃないですか。例えば僕と、まあ、あの笹山さん、ね、まあ、一緒に神戸16ビートでライブハウスをやってる中であり、お互いミュージシャンなんですけど、笹山さんと僕1個違うんですけど、1個違うだけで、違うこと結構あるんですよね。例えば音楽ですよ、音楽でも例えばビジュアル系バンドといえばっていう質問が来ると、僕はもうグレーとかルナシーなんですよ。ところが1個上の笹山さんは XJAPAN なんですよ。やっぱり1個違うだけでちょっとズレが生じたりするってことたまにあるじゃないですか。だから川南舞さんも僕と1個違うわけなんですけど、川南舞さんはギリギリプロレスを知ってる世代なんですよ。そのわずか1個下の僕って、そのもうテレビでゴールデンでプロレスをしなくなった世代なんで、僕はプロレスに詳しくないんですよね。だからこのサンデーフリッカーズでは、まあ一之輔師匠もプロレス好きなんで、プロレスのなんか話も出ますし、あとそれから昭和のスタンダードというか、スタンダードアニメやレトロアニメの話題が出たりとか、まあそのアニソンなんかをよくかけてくれはるんですけど、まあそれに関してもちょっと世代の違い感じますかね。まあ僕もその宇宙戦艦ヤマトとか、あの妖怪人間ベムとか、あの辺は好きなんですけど、そうですね、ガンダムの話題はあんまり出ないんですけど、なんかキックの鬼、僕キックの鬼のテーマソングがもう面白すぎて大爆笑しちゃって、そっからちょっとハマりだしたんですけど、まあそういう昭和のスタンダードなレトロなアニメの話題なんかも出てきたりするラジオ番組なんですけど、あとまあまあ全国これ二十何局か まあ、やってるんですよね、まあ、やってない県も多いですけど、だからそのコロナ禍になる前は全国の、まあ、ちょっとマイナーなイベントを紹介するコーナーとか、そのマイナーなイベントのスタッフに電話をかけてその電話でインタビューするとかいうコーナーも、まあ、コロナ禍になる前はあったんですけど、今はなんか突発的になんかリスナーさんというかもう常連のメール職人の人に電話してなんかアホな話をするというコーナーになってるんですけど、まあそういう生放送ならではのもうすごいあの放送倫理機構からも注意が来るぐらいの、まあ危ないというか面白い番組なんですよね。だからまああの近畿ではまあ神戸ないしは滋賀の方、あとまあ関東の方、まあこのしゃべる横井関東の方も結構聞いてくださってますけど、まあ東京は聞けないんですけど、まあ関東、あ関東ほとんどやってないな、あ栃木では聞けるんですね、まあ、栃木の方とかあのぜひ聞いてほしいなと思うんですよね。まあそんな感じで、まあそんなすごいぶっ飛んだラジオ番組が日曜朝6時からやってるんで、すごいこれを僕は楽しみにしてるんですけど、まあこれが朝7時に終わってしまった時にもう僕はもう抜け殻になっちゃうんですよね。あそうそうそうそう、番組終了間際の6時50分からはその春風亭一之輔師匠がショート落語、まあ何週間かに分けて一本の落語のネタをやってくれるというコーナーがあるんですけど、まあ春風亭一之輔師匠って言ったらまあ落語が好きな方やったらもうご存知かと思うんですけど、まあまあ天才話家なわけで、その天才話家、まあ、落語家の先生の話を毎週無料で聞けるっていうのはもうこれはもう本当にありがたい限りなと思う番組でして、まあその師匠の落語が終わって7時になって番組終了して、あーもう寂しい、僕の日曜日は終わった、あーサザエさんみたいな感じになるんですけど、その僕のサザエさん症候群にさらに追い打ちをかけるのがですね、ブルボンプレゼンツシャイニングスターっていう番組が、まあ、神戸では7時から始まるんですよ。まあ他の県はまた別の時間でやると思うんですけど、この番組がもうひどいんです。もうひどすぎてもう僕のその日曜日のあのサンデーフリッカーズが終わったという憂鬱にさらに拍車をかけるんですね。でさっき言いましたけど、この番組のもうそもそも諸悪の根源はさっき言いましたように、この番組は東北で放送してる番組なんですよ。で東北の番組をなんで神戸ですんねんっていう話ですけど、だからコマーシャルももう関東のコマーシャルが流れてるんですよ。その関東でしか売ってへんブルボンのお菓子のコマーシャルをしてて、これは関東でしか手に入りませんとか言ってるんですけど、いやいやわし聞いてんのこれ関西やしっていうまずコマーシャルからしてもツッコミがあるんですけど、まあもうこれ先言うとくか、これ先言うときますけど、これなんでこんなんを無理くり神戸で放送してるかっていうと、あの神戸のキス FM って日曜日はほとんど自社制作の番組をやってないんですよね。だから日曜日は他の局から買い取った番組をあの放送してるんで、つまりお金がマイナスなんですよね。けどこの番組はブルボンがあのスポンサーになってるんで、逆にこれは買い取りしてるのかどうか知りませんけど、ブルボンから多分コマーシャル料が入るんでしょうね。だからキッス FM としては何としてもそういうスポンサー付きの番組を放送したいというのは分かるんですけど、この番組がなんでひどいかっていうと、その東北でしか放送してない番組なんですけど、この番組はなんかまあ今ちょっとホームページ見ましたけど、健康安心安全をキーワードにアナウンサーの森巻があの毎週素敵なゲストを呼んで喋る番組って言いますけど、この森巻ってあの元読売テレビ あのアナウンサーで、あのルーキーやったあの巨人の沢村投手、今レッドソックスに行ってますね、今レッドソックスで活躍してる沢村投手をルーキーの年に口説いて、9個も年上ですよ、9個も年上だから9個年下の沢村と結婚するんですけど、それシーズンオフに結婚するんですけど、翌年のシーズン始まる前にはもうたった半年で離婚したっていう人です。それが森巻さんなんですけどね、今なんか再婚してなんかテレビ関係者報道関係の人と結婚して子供生まれて幸せにやってますみたいな幸せ報告なんかもよく番組で聞くんですけど、 あのこの番組はそれこそさっきのサンデーフリッカーズみたいにそんな朝6時から起きて仕事してるようなマイノリティな人と違って、いわゆる世の中のイケてる人をゲストに呼んできて、自分たちはいかにイケてる生活をしてるかってことを自慢してもらう番組なんですよね。でそれでわー素敵ですねって言って、その自分のイケてることを自慢しまくった最後に、ところで誰々さんは、東北のあの東日本大震災のボランティア活動もしてるみたいなんですけど、それはどうなんですかって急に突然もう突拍子もないところでいきなり、東日本大震災の私ボランティアを私はやっていますみたいな話に急に切り替わって、それで私はこんないい人です、私はこんな人徳のある人間でこんな素晴らしい人間なんですよっていう、なんかボランティア自慢が始まるっていう、もう24時間テレビみたいなもう番組なんすよね。でそれで実はこの放送神戸の方も聞いてるんで、阪神大震災の被災した方にもメッセージをどうぞって無理くりその神戸にもつなげてくるんですよ。だから神戸でこれ放送してるんですよ、これ東北の番組やのに。もう何これ、もう気色悪るってなって、もう余計気分悪るなって、もうだからサザエさん症候群に拍車をかけられて、あの終わるっていう、もう最低最悪のラジオ番組なんですね。じゃあ聞かんかったらいいやんと思うかもしれませんけど、僕はあのだから朝のパン屋さんでバイト中なんで、で、うちのパン屋さん、その、まあ、あのジャスラックに高い金払うの嫌やからってことで、ラジオを、まあ、お店の BGM にしてる関係でかけっぱなしなんで、もうこれを聞かざるを得ないんですね。で本当神戸の人間からしたら、なんかその震災のボランティアを実は私してるんですみたいな、そんな自慢話を無理くり阪神大震災に絡められて聞かされてるっていう、もう本当にすごい状況ですし、しかもだからそのさっき言ったそのサンデーフリッカーズに出るようなマイノリティな人とは違って、もう要するに世の中のイケてる人が出てくるんですよね。それでなんか物事は考えようなんですよみたいな話が始まるんですよ。で、あ、物事は考えよう、どういうことかなと思ったら、私今まで東京で結婚して子育てをしてたんですけど、思い切ってどこやったっけこの前、まあまあある人なんかは山口県に移住したんですよ。それで新幹線で東京に通いながら仕事をして、子供は山口の大自然の中で育てるんですよ。こういう方法もありだなっていう視点の切り替えが大事だと思うんですよっていう話をねするんですけど、この一体この世の中に新幹線通勤で東京に通いながら仕事して子供をその山口の大自然に育てるってことができるほど余裕のある人間どこにおんねんって、この前もちょっともう突っ込んだんですけど、もうこれ別に誇張した話じゃないんですよ。毎週毎週こんな、なんていうんですかね、金持ちが出てきて、その金持ちのイケてる自慢、自分はいかに意識が高いかっていう自慢をするんですよ。でそれになぞらえて、その森牧もね、あの沢村をですね、もう半年で見切りつけて、なんかテレビ局の人と結婚して子供育てて、私はその子供をしっかり育てるんですよみたいな、なんかそういう私も意識高いんですよっていう自慢話が始まるっていう、もう最低最悪の番組なんですよね。でもうキス FM 神戸さんに言いたいんですけど、もうこのサンデーフリッカーズ、まあ、サンフリとこのシャイニングスターのもうこのコントラストというか、もうこの落差をもう僕なんとかしてくれと思うんですよ。もうせめて別にそのブルボンのそのだからコマーシャル収入が欲しいんやったら、せめて夜中とかもう違う時間帯に放送してくれって思うんですよ。もうサンデーフリッカーズでもう散々朝の日曜6時からもう大笑いした後に、なんでこんなもうクソしょうもないブルボンの番組でもう気分害されんとあかんねんって、もう実は僕はお便りを送ったことあるんですよ、キス FM神戸に。まあ多分捨てられてると思いますけどね、そんな文句みたいな。もうそれぐらいひどい番組があるんで、逆にちょっと聞いてほしいんですよ。もうすんごいひどい番組ですよ。もうなんていうか、もうお金持ちの人御用達の番組ですよ。いかに自分は金持ちで、いかに自分はイケてるかってことをもうやる番組で、もうはい、もう最低最悪な番組なんで、もしよかったら聞いてください。まあそれでもですね、以前まではですよ、以前まではこの最低最悪な番組が終わった後に、日曜の朝8時半から今度は 片山大輔さんって言いまして、日本維新の会、まあ、維新の議員さんで、神戸第一区、つまり神戸市内を中心に活動してる、参議院議員ですね。参議院議員の先生が、ラジオ番組やってるんですけど、もうそれがめっちゃ面白かったんですよね。まあ、やっぱり今選挙もうそろそろ近いじゃないですか。で、片山大輔さんは参議院議員ですけど、まあ、やっぱりその衆議院議員の人とかの応援とかやっぱり今すごいしてあるんで、多分その関係で多分アウトなんでしょうね。その関係でもこの春に終わってしまったんですよ、その片山大輔さんの番組が。この片山大輔さんってまあ参議院議員で、もう片山っていう名字聞いた瞬間に分かると思うんですけど、岡山に地盤を置いてる片山虎之助さん、元自民党の議員で、小泉純一郎さんの時に郵政改革に反対して自民党を離党して、というかまあそのあれですよ、だから対抗馬を資格を自分の選挙区に持ってこられて、それで負けてしまったって人なんですけど、といってもまあまあ片山虎之助さん僕結構好きなんですけどね、その息子さんで、まあ、神戸に地盤を置いて頑張ってる政治家の先生なんですけど、元 NHK の皇室担当の記者でして、まあ、皇室を主にもともと NHK で取材した人で、まあ、皇室問題なんかもすごい詳しくて、皇室問題なんかも教えてくれますし、何よりやっぱりその NHK の記者なんで、難しいニュースを分かりやすいようにめっちゃ簡単に教えてくれるという番組で、すごい面白いですし、なおかつこの人ビートルズの大ファンでして、かける曲がビートルズなんですよ。まあ、それも僕、まあ、僕もビートルズ好きなんで、それで面白かったんですけど、あと、まあ、一番の笑いどころはこの片山大輔さんって、まあそんな感じなんで、皇室担当の元 NHK 記者なんで、もう見るからにというか声を聞くからにクソ真面目なんですよ。めちゃめちゃクソ真面目な先生で、そのクソ真面目な先生がなんとか頑張ってリスナーを楽しませようと奮闘してる姿がすごい面白かったんですよね。で、一回明石市長の誰だっけ、まあまあ明石の市長誰だっけ、あの人名前出てこない、あの人がゲストに来たことあるんですけど、明石市長は逆にめちゃめちゃ面白かったですね。芸人かってぐらい面白くて、その芸人かってぐらい面白い明石市長と片山大輔さんのクソ真面目なトークのコントラストがすごい面白かったんですけど、明石市長誰だ、明石市長、あ、泉さんです、泉ふさほさんですね。暴言をしたことで有名なこの明石市長の泉さんですけど、暴言をしたということで、まあ、全国ニュースになって有名ですけど、この人めちゃめちゃ優秀な人なんですよ。で、優秀やから、その一回暴言を言ったことを詫びて辞めるんですけど、もう一回再選してますからね、選挙やり直して。今兵庫県の明石市って、特にこの泉さんとか、まあまあその維新ですね、日本維新の会もそうですけど、保育園の援助にめちゃめちゃ力入れてて、とりあえずまず子どもの人口を増やすのと、あとなんかまずは保育所の質を上げるには、何よりまず保育士の先生の年収を上げることだっていうことを、まあ維新の会とこの泉市長は取り組んでるんですけど、とりあえずまあまあ今明石市ではその保育園が充実しまくってて、子育てしやすいところやってことになって、もうとにかくもう神戸から明石にどんどん人が移住して、もう子どもの人口がついにプラスに転じてるんですよね、今。っていう政策をやって成功してですね、まあ他にもこの泉さん、まあその有名なその暴言問題ですけど、まあ要するにその明石市内の道をちゃんと安全に整備するんやっていうことも、まあこの人力入れてあるんですけど、まあそれでそのちゃんと整備せえへんかったから、そのスタッフに対して暴言をまあ吐いたってことですけど、まあそれぐらいその街の整備に結構力を入れてる市長さんなんで、まあすごい優秀な方なんですけど、まあそのラジオ聞いた時にめっちゃ面白くて、僕まあ神戸市民ですけど、ちょっとファンになっちゃいましたね。まあそんな感じで、昔はその8時半からも面白い番組があったんですけど、今はもうなくなってしまったんで、だからこのブルボンシャイニングスターで めちゃめちゃテンションを下げられて、まあ、日曜日が終わるという横井圭のあのサダエさん症候群なわけですけど、まあまあもしよかったら一度聞いてほしいなという感じです。あ、最後に言っとこうかな。このサンデーフリッカーズという番組でよく僕はツイッターでつぶやいてますけど、あの戸田さんっていう気象予報士の方がいるんですね。その気象予報士の戸田さんって方が、まあ、6時40分ぐらいから、まあ、出てきてあのお天気を言ってくれはるんですけど、この方もすごい面白いんですよ。気象予報士ってどうしてもお堅いイメージがあるじゃないですか。ところがこの戸田さんって方はすごいあのサンデーフリッカーズにはうってつけの、まあ、ロックな女性でして、まああのお酒飲むのが好きで、あの流行ってるもんというか、そのなんかその人と群れるのが嫌いとか、なんか そういうロックな発言をする人で、毎回毎回もうかっこええってなるんで、そういうかっこいいあの気象予報士のお姉さんも出てくるんで、もしよかったら聞いてほしいなと思います。今週は時間だいぶオーバーしてるんで、この辺にしとこうと思います。しゃべる横井でした。
しゃべる横井。